街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日の陽気どうですか？
もう初夏のような陽気になってまして、もう23度を超えていて、風も吹いてはいるんですけど、もうなんか日焼けしそうな、もう暖かいというより暑いという感じになってます。
風の強さ結構ありますか？
まあ、ほどほどっていう感じですね。
あ、そうですか、じゃあこれから桜が一気に花開いていきそうですよね。どんどんと
後押ししていると思います。
はい、今日はどちらにお邪魔してるんでしょうか？
はい、今日は神代寺東町2丁目、調布駅の北口から三鷹駅行きの小田急バスに乗って15分ほどの光華学園東バス停折り返し場に建設中の住まいと商いが一体となったなりわい住宅複合施設ミードからお伝えします。
はい、なりわい、素敵。
なりわい住宅ですね、
素敵な単語ですよね。はい、
アルファベット小文字で MEEDO と書いてミードと読みます。こちらバス停の折り返し場と一体となった敷地には、現在木材の外壁が目を引く1階にお店を開ける土間のある木造2階建ての戸建て住宅など14戸の建物が建てられています。このミードがどんな場所なのか、今日はミードを手掛ける小田急バス株式会社不動産ソリューション部の中山春正さん、そして企画設計管理を担当する株式会社ブルースタジオの薬師寺正史さんにご案内いただきます。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずは小田急バスの中山さんに伺います。改めてミードの概要についてご紹介いただけますか？
はい、ミードはですね、小田急バスの折り返し場敷地内に小田急バスと設計デザイン会社ブルースタジオがタッグを組んで13戸の賃貸住宅を確認作った複合施設となっています。13戸の住宅は住まい、商い、なりわい暮らしがテーマになっています。主にオープンするお店だとかシェア店舗、こちらを起点に地域の皆様が出会い交流し、地域の憩いの場となっよりどころとなるような施設を目指して作っています。
どのようなコンセプトで開発されているんでしょうか？
はい、コンセプトは大きく分けて3つございます。1つ目がコミュニティ、2つ目が交通サービス、3つ目が防災共助となっています。1つ目のコミュニティ、こちらは地域の人々の交流や居場所づくりになっています。2つ目の交通サービスは、小田急バスの利用、さらに、シェアサイクルやシェアカーといったものも用意しています。以前に同じようにですね、武蔵野市、の中でバスと折り返し場を開発したホッコという施設を作った事例があります。今回はこの2つの要素に加えまして、防災共助という3つで構成しています。災害時に一時的に地域の皆さんが避難できるような機能を備えているのが特徴です。
どういった場所になるのかとても興味が湧いてくるんですが、ここからは空間作りを担っているブルースタジオの薬師寺さんに伺います。今中山さんにご紹介いただいたようなコンセプトを踏まえて、具体的にはどのような機能が備わっているんでしょうか？
はい、ですね、建物の屋上にですね、太陽光パネルを設置しておりまして、でシェアキッチンと呼んでいる建物の住戸があるんですけれども、そこは停電時にでも、コンセントが使用できるようになっておりまして、一時的な避難施設としての役割も持っています。でその他にもですね、マンホールトイレですとかかまどベンチと、あと街灯もですね、その太陽光の力を使って数日間は夜間点灯ができるような仕組みになっています。そういったような機能を持たせて、防災公園のような役割も担えるのではないかなと思っております。
それから大きな目玉もあるんですよね。
そうですね、広場にはですね、掘削して水井戸を作りました。でその水井戸もですね、太陽光エネルギーとして、水を汲み上げて、災害時も生活用水として利用できるような仕組みになっております。
どうしてこの水にこだわった空間にされてるんでしょうか？
そうですね、この神代寺エリアはですね、国分寺外線から湧く豊かな水によって、今も農村文化が息づくような町並みです。で水神様を祭るような、青い神社様もあったりですとかで、水にゆかりのある町ということで、今回ミードという名前で水と、井戸をモチーフに、名付けをしました。
名前にはそういう意味が込められていたんですね。水いとでみいと、ひらがなで書くとみいとなので、伸ばし棒じゃなくてこのいはね、しっかりひらがなのいで表現されています。で今このね、井戸もね、あのしっかりと建設中で作られていますし、この水が広がる広場もできるということで、ジャブジャブ池もできるんですよね。
そうです、
はい、ですので夏場はお子さんたちも水遊びができるような広場になるということです。さて今ご紹介しましたミードですけれども、この名前には裏テーマもあると伺ったんですが。
そうですね、 MEEDO で、後ろの EDO で実は江戸という、この昔からの地域が江戸と呼ばれてたんですけども、その地域の名前が入ってます。
あの絵画、絵を描くの絵にお堂の堂で江戸と書くんですが、この、はい、あの自治会の名前にもなっている地域名でして、その地域名が入ってるっていうのは住民の方と相当嬉しいんじゃないかなと私も思います。さて現在5月の竣工を目指して14の、ね、建物が完成間近となっているんですけれども、それぞれの特徴を教えてください。
はい、ですね、店舗兼用住宅が7戸で、商売の規模の違いを想定して広さは10戸によって異なるんですけれども、まあ、アトリエや双方向けの10戸3戸で、緑地に、まあ、面しているエリアの10戸に、ファミリータイプの専用住戸が3戸建設しております。で店舗兼用住宅は、まあ、商売を想定して1階部分の一部を土間にしているのが特徴になっておりまして、で外壁には落ち着いた色合いの、まあ、耐久性にも優れた、屋久島地杉を使用しています。でシェアキッチンはこちらの核となるような場所になってまして、まあ、キッチン付きのレンタルスペースのような厨房付きの、機器を備えています。で日替わりでいろいろな人が出店できるようになっていますので、まあ、地域の人に使ってもらって、ここが交流の拠点になってもらえればなというふうに思っています。
あの外壁、先ほど私手で触れさせてもらったんですけど、本当にあの木の柔らかさっていうのが残りつつもしっかりとした風合いで素敵ですね。
はい、
だから床は無垢材を使われてるんですよね。
そうですね、部屋の中は奈良の無垢材を使ってます。
ということで素材にもこだわられたお店として建物になっているということなんです。そしてなりわい住宅ということなので、このお店を営む方もここの一住人として、ね、地域の方と交流できるっていうのは素敵だなというふうに考えます。さてオープンに向けてなんですけれど、今後のスケジュールを教えてください。
はい、入居者様のお店の開業するグランドオープンは夏頃を見込んでおります。
のであと数ヶ月地域の方お待ちいただければと思います。本当に完成がとても楽しみです。さて中山さん、このような今ご紹介いただいたミードですけれども、地域で目指すこととはどんなところでしょうか。
はい、あの大手のショッピングセンターとは違いまして、個性的なお店が集まるようなそんな施設を目指しています。でここはですね、あの駅から遠い離れた、まあ、住宅街にある地域の方が交流できる場として、ぜひ集っていただきたいなと思っております。当社では小田急バスビジョンという、のがございまして、その中で小田急バスが走る街に住みたいと思っていただけるような取り組みを目指しています。地域にお住まいの方はもちろん、観光で深大寺に行かれる方にも、ぜひついでにちょっと、立ち寄っていただきまして、お茶でも飲んでくつろいでいただけるような場所になったら嬉しいなと思っております。
あの住所は深大寺東町なんですけれども、本物の深大寺からは歩いて15分ほどする場所でして、比較的飲食店が少ない地域なので、地域の方も、ね、オープンを楽しみにしているという、ね、ご様子を見受けられます。こちら入居者の募集はすでに始まっています。お申し込みや問い合わせが続々と入っている状況だそうですが、まだ入居可能な物件もあるそうです。詳しい間取りなどはブルースタジオのホームページにあるミードのページをご覧の上、内覧の申し込みやお問い合わせなど専用のフォームからお願いします。また最新の情報はミードのインスタグラムでご確認ください。では最後に中山さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、新たなですね、入居者の方と、まあ、地域の方同士でのつながりが生まれたら嬉しいなと思っております。またあの防災時の拠点としても様々、備えている物件となっています。何かあった際はぜひこちらにお気軽にお越しいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
薬師さんからも一言あればお願いします。
そうですね、せっかく、まあ、広場作って水の井戸も出るので、ぜひ暖かい夏とかにはあのお子さん連れて来ていただければなと思ってます。
開業後は地域のイベントですとか、そういった催しもあの 予定しているということですし、太陽光パネルだけではなくて風力発電もね備えていますので、これからの未来に向けた素敵な場所になるんじゃないかなと思います。中山さん、薬師寺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お二方どうもありがとうございました。
さて、街角レポート火曜日なんですけれども、私がレポートを担当するのは今日が最後となりました。2018年の5月から丸7年、途中コロナ禍でレポートが休止になった時期もあったんですけれども、延べ280以上の場所にお邪魔しまして、さまざまなお話を伺うことができました。調布の魅力あるスポットや団体で活動されているたくさんの皆さんとのひとときが本当に毎回楽しくて、このご縁をいただいたことを本当に感謝しています。なお金曜日の午後のカフェテラスはこれからも担当しますので、引き続き午後カフェファミリーとしてお付き合いのほどよろしくお願いします。ともこさん、ラジオの前の皆さん、本当に7年間ありがとうございました。
さっちゃん7年ですか。いや、はい、寂しくなりますけれども、本当にさっちゃんのねホスピタリティあふれるレポートを毎週楽しみにしていただいてしてくださっていたファンの方も多いかと思います。そういった皆さんは今後はぜひ、ね、金曜日の午後のカフェテラスでさっちゃんの声聞いていただきたいと思います。さっちゃん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は小田急バスの高科学園東バス停折り返し場に建設中のなりわい住宅複合施設ミードからお伝えしました。
はい、次回の街角レポートはあさっての金曜日、深澤邦久さんが担当してくれます。来月からの火曜日の午後のカフェテラス、街角レポートも引き続きどうぞお楽しみに。